小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。舞鶴光線のみんなは五月病にも負けず今日も聞いてくれているのでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。科学の序盤で登場する周期表、なんとも変な形をしているなぁと思ったことのある方も多いのではないでしょうか。時々私も質問されるのが、大抵は周期表の下に2行で書かれている謎の一連の元素の存在についてです。周期表の方にはランタノイド、アクチノイドなどと記載されているこれらの元素、輝度類と呼ばれていて、パソコンやスマホ、テレビなどの生産に欠かせない元素となっています。特に希少な輝度類をレアアースと呼びます。よくレアメタルという言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、レアアースもその仲間なんですね。今日はそんなレアアースにまつわる有名な逸話についてご紹介しましょう。物語の舞台はノーベル賞の授賞式が行われることで知られるスウェーデンの首都ストックホルムの北東約20キロの小さな島にある村イッテルビー。イッテルビーとはスウェーデン語で町外れの村という意味、その名の通り何の変哲もない村の一つだったんですね。この辺りには大小2万を超える島々がバルト海に浮かび、18世紀後半には陶器の原料である長石の産地として鉱山が多数あり、イッテルビー鉱山もその一つでした。そんなある時、陸軍中尉のアレニウスはこの地で奇妙な黒い石を見つけます。彼は軍人でありながら鉱物にも関心があり、この地で珍しい石を探すことを趣味にしていました。この黒い石はバルト海を挟んで対岸の大学にいた科学者ガドリンのもとに持ち込まれます。ガドリンがこの黒い石の成分を分析したところ、未知の元素が含まれていることが分かり、1794年に論文にまとめます。この石はガドリン石と名付けられ、さらに詳しい研究が行われます。その結果、ついにガドリン石から新元素イットリウムの単体が取り出されることになります。これを達成したのはドイツの科学者ヴェーラー。実はヴェーラーは後に無機物から有機物を作り出す研究を発表し、現在では有機化学の父とも呼ばれることになる、そんな人物です。実はこんな新元素の発見にも関わっていたんですね。さらにガドリン石からはこのイットリウム以外にもまた別の新元素 イッテルビウム、テルビウム、エルビウムが次々に検出されます。これらの元素はいずれも村の名前イッテルビーから名付けられたんですね。これ以降実に100年以上の長い歳月をかけて合計9種類もの新元素がこのガドリン石から見つかることになります。こうしてイッテルビーはレアアースのメッカとも言うべき場所になります。しかし現代のようなレアアースの価値が認められるのは遥か先のことだったんですね。イッテルビー鉱山は1933年には閉山してしまいます。現在ではこの現地イッテルビーでもこのような科学の歴史や鉱山の存在でさえ忘れられつつあるんだそうです。しかしイッテルビーで見つかった元素は今ももちろん周期表の片隅で輝いています。さらに周期表にはこの物語の主役となったガドリンの名にちなんだガドリニウムや、この物語の舞台となったスウェーデンにちなむスカンジウムやストックホルムにちなんだホルミウムも並んでいます。ぜひ今一度周期表を眺めて元素の名前の由来を調べたり元素発見の歴史、そんな時間の重みをぜひ感じてみてください。それではここで一曲、今日は高先生からのリクエストにお答えしましょう。本日はラジオネームパシフィコ横浜さんからリクエストをいただきました。お届けするのは2位で緊急生放送です。さて楽曲のリクエストをいただいたラジオネームパシフィコ横浜さんからはメッセージも頂戴しています。ありがとうございます。どんなに掃除をしても埃が湧いてき上がります。埃ってどこから来てるのでしょうか、といただきました。 はい、随分と誇りに憤慨されているようですね。勝手に部屋に溜まっていく誇りですが、一体どこからやってくるのか、誰しも一度は疑問に思ったことがあるんじゃないでしょうか。誇りは一言で言えば、さまざまな物質の細かい粒子の集まり。よくハウスダストという言葉も聞いたことがあるかと思います。アレルギーなどの原因になると言われているハウスダストですが、これも大きさ1ミリ以下の目に見えない小さな小さなホコリです。それらホコリの元は、実は約3分の2が部屋の中で生み出されていると考えられているんだそうです。例えば部屋の中にある衣服や布団の繊維であったり、その部屋に住んでいる人の髪の毛とかフケなど、あるいはカビやダニの一部、あるいは食べ物のかけらかもしれません。ちなみにホコリがいつも灰色に見えているのは、さまざまな色の繊維が混じり合ってるからです。例えば絵の具を使い終わった後、絵筆を洗う筆栓バケツの水の色が灰色になってしまう、これと同じ原理です。それから残りのホコリの元となる物質は部屋の外から持ち込まれています。例えば土ぼこりや砂ぼこり、排気ガスや花粉、 PM2.5 というのも耳にするかと思います。外出先で衣類や靴底などに付着したこうした粒子が室内に持ち込まれてホコリの原因になってしまう、そういうケースもあります。このようなホコリの原因を完全になくすということは、まあ、物理的に不可能ですので、ホコリの性質をうまく理解して適切に対策をしていくということが有効になります。例えば小さなホコリの粒子はとても軽いので長時間空気中を漂っています。逆に重たいホコリの粒子は部屋の下の方に溜まっていきます。つまり部屋の上の方に行くにつれてホコリは溜まりにくくなるんです。清掃サービス大手のダスキンの調べによると、ホコリの溜まりやすい床の掃除に対してだいたい2回の1回ぐらいの頻度でタンスとか棚の上なども掃除をすると部屋全体がきれいに保てるということが分かっているんだそうです。それからもし空気清浄機などを使用する場合には、ヘパフィルターと呼ばれるフィルターの目の細かい高性能フィルターを使用すると良いです。ただし注意がありまして、空気清浄機の吸引力は限りがあります。吸引力に対してホコリの粒子の重さが重すぎる、こうなってしまうと例えば床などに溜まったホコリをうまく集めることができません。ですので床の掃除と合わせて空気清浄機を使用すると良いです。それからホコリがよく家具などに付着しているのを見ると思います。こうした家具などに付着するのはですね、静電気が発生することによってホコリが引き寄せられてしまうためです。そこで静電気防止スプレーを利用するとホコリが付着するのを防ぐことができます。実際にこうしたスプレーの中にはホコリがたまりにくくなるということを謳った、そういう商品もあります。実はこの静電気防止スプレーの中身なんですが、イオン性の高分子化合物、いわゆる樹脂が入っています。スプレーをすることによって家具などの表面にこのイオン性の樹脂の層ができます。そうしますと静電気が発生するのを防いでくれるんですね。実はこれと似た効果を利用しているのが衣類用の柔軟剤です。柔軟剤の中にも 衣類の静電気を抑えると謳われているものがありますよね。柔軟剤の中身は界面活性剤、これはイオン性の高分子化合物、つまりさっきの静電気防止スプレーと同じなんですね。ホコリを付着を防止する静電気防止スプレーと原理は基本的に同じです。ただしこうした商品ですが、家具などに使用する場合は家具の例えば塗装などに影響を与えてしまう、そういった恐れもありますので、くれぐれも商品の説明書、説明文をよく読んでから、使用を検討してください。はい、というわけでラジオネームパシフィコ横浜さん、いかがでしたでしょうか。ぜひこれを参考にですね、これからもホコリとうまく付き合って、ちょっと嫌かもしれませんけれども、これからも綺麗なお部屋をキープしてくださいね。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、また大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高先生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また毎月第3土曜午後2時から放送のナナコウィークエンドプラスも担当しております。こちらは毎回ゲストを交えての対談番組、また違った趣となっていますので、こちらもどうぞお楽しみください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。